空き家ネット富山の空き家の話。このコーナーはライフコンシェル山水、オフィス関西、前田プランニングオフィス、ナゴミズム各社の提供でお送りします。空き家ネット富山では空き家の管理はもちろんですが、空き家にならないための予防、特に一人住まいの例えば親御さんなどが認知症などになる前にしっかりと事前に手を打っておく、空き家になる前に売却する、人に貸すなど様々な診断やご提案を行っています。この空き家ネットは全国空き家管理促進ネットワークとも連携して、空き家問題をメンバーの汗と知恵と工夫で解決し、空き家を減らすことを目的としております。今日は4人フルメンバーが揃いました。皆さんこんにちは、はい、
こんにちは。
もうなんか一気に春めいてまいりまして。
そうですね、
予想いもそんなに春らしい男性はねあんまり関係ないですけども、はい、ライフコンシェルジュ山水の宮原さんはなんか春らしい感じで、はい、
チェックで、
ね、さあ、最近の空き家事情、またお仕事の様子から教えてください。まずは宮原さんお願いいたします。
はい、最近空き家を相続で空き家をこう受け継いでしまって、それをもうじゃあどういうふうにしたらいいのかっていう相談が増えてきています、
うんうん、実際こうあの対応の仕方っていうのはやっぱりそのお宅とか立地条件にもよってかなり違うんですかね。
違いますね。そのまずその建物が空き家になっている建物が建ってるところが市街化区域なのか市街化調整区域なのかによっても、じゃあそれをこう どうしたらいいのかっていうところがとても、はい、難しい。
市街化区域とか市街化調整区域という言葉ができる前に建っているお宅ってことですよね、
はいはい、もありますし、その建っている場所がもし市街化調整区域だと改めてまた新しい建物を建てれない場合もありますので、まあ、そういったところを先に調べて、はい、じゃあ解体するのか、それともそのある家をリフォームとかリノベーションして誰かに貸すのかとか、うん、そういった提案をしております。
今当然ですけど、耐震補強というものは、はい、当たり前のようにされるわけですけれども、はい、家によってはかなり難しいものもあるんですが、どうなんですか。
基本的にもう昭和56年以降のものだと今の基準ではないので、だいぶちょっと昔なので必要になってくる場合があります、
うんうん、はい、昭和56年が境でしたっけ。
そこがいろんなそれの前か後かによって変わってくるんです、はい、そのいろんな税金の面とかもそうです、
ね、はあ、建て方だけじゃなくて税金面まで違いが出てくるんだ、
はい、とか、はい、確認申請のその何によってもまた変わってくるんです。
で今耐震補強をする場合って、はい、自治体から補助が出るところもある。
あります、はい、でも実際はすごくお金がかかるんで全部は出ないので、そこがちょっとどこまでするかだと思います。
本気でやると、はい、なかなか手出しが多いという。
多いです、はい、
もうやその場合やっぱりじゃあもう完全にこうリフォームリノベーションを基本に考えてからってことですかね。
はい、はい、
わかりました、はい。では続きまして誰に行けばいいのかな。じゃあ前田さんお願いします。
今日もまだ電話入ったんですけど、今親が住んでるんで、親の家があるんですよね。で息子さん別のところに住んでるんですよ、うん、でそろそろ親が年取ってきてるんで、お子さんを家に帰ってしまった方がいいかなっていうのはね、はい、結構最近多いんですよ。
この場合メイン帰ったのは、はいはい、どういう扱いになるんですか。
メイン借りる場合に、相続費精算課税使って贈与してしまうという方法と、いつも言ってます、まあ、家族賃貸を使うかどっちかなんですけども、手っ取り早いのはやっぱり相続費精算課税使った方が楽なんで、はい、そちらお話するケースが多いですよね。立て続きね、決済電話入りましたし、で昨日かなやっぱり電話ありまして、どういうふうにすればいいか、まあ、この方は親の名義で買ってるもんですから、うん、そろそろまあ息子の名義に変えてもいいかなって、で どうすればいいですかみたいなね、そういう相談なんですけども、
それやっぱり親側から連絡が来る。
今朝のは親から、昨日は息子さんですよね、もらう方からですね。
もらう方ってなかなか言いにくいんじゃないかと思うんですけど、どうなんですか。
あ、親がそうそうお前の名義すればみたいなね。
あ、そう、やっぱそう言ってくれる、
そういう世界だと思います。はい、
そろそろもらいたいがやけどってなかなか言いにくいと思うんですよね。
そうね、
俺殺す機会を言う親だって出てきますからね。
ですからやっぱりね、ほら認知症になってしまうと、一時保持できなくなって売買できないとか、例えば施設に入ってしまうとそれでどうしようもないとかね、だから考えが結構多いんですよね。
タイミングですよね、やっぱりね、はい、なんかちょっと病気になったりとか、
はい、
先のことをなんかテレビで見たとか、こうやってラジオで聞いたとか、 何かこうきっかけがないとでもなかなか言い出せない。
そうだね、うん、
でもそういうのは今パタパタっときたんだ。
そうですね、
でも今後はもうこういうケースがどんどん増えるってことでしょうね。
そうですね、一本では念押しで無料相談ですよねって言うからね、あ、いいですよって1時間は無料でお話聞きますからって
なんか弁護士さんみたいですね
弁護士5000円です
弁護士さん、ね、30分5000円とか、
ね、そう30分5000円くらいですね、はい、
まあでも気軽にまずはでも話聞いてもらわないと、 その後すいませんもんね、
はい
はい、じゃあ、続きまして今度はオフィス関西の西田さん、最近の空き家、
はい、
状況はいかがでございましょうか。
ですね、先週ちょっと東京出張行ってまして、でその出張の後に今空き家管理預かってる物件のオーナーさんとちょっと話にしてきたんですね、はい、で、まあ、ゆくゆく家を売りたいというふうな意向になったんですけども、うん、都会に住んである引き継い実家がこっちにあって都会に住んでる方って、要は相続して引き継いだって方が多いんですけども、はい、その方はですね、つい数年前までこっちにいて実家に住んでたのに、ちょっと仕事と都合で東京になっちゃって、でも今東京ではやっぱりうち建ててるわけじゃないので、実家売っても言うて、あと本当大丈夫みたいな感じで、
ね、戻ってくる可能性だ
って、戻ってくる気ないがですかみたいな、ちょっとその確認とかですね、あとやっぱり、まあ、ほぼ私のちょっと先輩なんで、もう50代後半の方なんで、まあ、そういう話になってくると、やっぱりこの後の何でしょう、いわゆるリタイアプランみたいな感じで、
はいはい、ローンの問題が出てくる。
どっちかというと FP 的なファイナンシャルプランナー的な話もちょっとしながらみたいなところで、ちょっとどうしますみたいな話をちょっとしてたんですけど、
だって売ってしまってまた建てなきゃいけなくなるんだったら、
はいはいはい、
余計な手出しになるし、
そうですね、はい、もうあるし、まあ言った話、そんなに高く、ね、新しい家が建てるほどの金額で売れるかというと、まあ、そうでもないので、うん、
東京の家売ってこっちへ来るって言うんだったらまたね、
は
い、売り方もあるわけですけど、
だからやっぱりその老後のことどう考えておられますかみたいなところ、やっぱりちょっと FP としては気になるもんですから、うん、まあ、売りたい、まあ、そういうお気持ちとか言われるのは当然仕事としてはありますけど、はい、本当に大丈夫ですかみたいなところはちょっと気にはなってましたんで、はい、
ね、本当にこのお仕事ってのは単純に売ってくれ、はい、わかりました、売りますよではなくて、
そうですね、
相手の方がどういった今後の人生を送っていくかまで一緒に考えてあげないといけないっていう、
はいはいはい、私は少なくともそう思ってますので、はいはい、
でもそれは正しいファイナンシャルプランナーのあり方だと思いますからちょっとね、人によってはそこまで考えても言わないっていう人もいるかもしれませんけど、ね、はい、やっぱ考えていかないと、
そうですね、
はい、もしかしたら後で後悔することになるかもしれませんもんね、
一応、まあ、想定はいくつかしておいて、まあ、一応当然リスクもありますけど、まあ、でもその道を選ばれるというのであれば、まあ、それは一つの決断かなとは思うんですけど、うん、ただ言われたまんまはいはいというのはちょっとどうかなと思ってます
ので、その通りですよね、はいはい、ぜひ皆さんも余計なお世話と言わずにしっかりと聞いてください、はい、よろしくお願いいたします。さあ、それでは、最後になりますが、ナオミズム代表の川島さんです。
はい、どうも
お願いします。
そうですね、友達っていうかあれですね、まあ、同業者の知り合いの方って言った方がいいんですかね、同業者じゃないですね、まあ、関係してる業者の方から、相談ありまして、まあ、親と一緒に今住んでるんだけども、まあ、仕事場も構えたいので今の家を売って、どこか土地を探してそこに、事務所と自宅を構えて親と一緒にもう一度住むみたいな相談がありまして、まあ、安い土地が見つかったという話で、まあ、じゃあそれはどこなんだっていう話になったんですけども、 まあ、市街化調整区域だと、まあ安いっていうのは
結局安いわけは
そういうことだよっていう話をしてたんですけども、いやでも市街化調整区域なんとかならんけっていうような話だったんですけども、まあ宅建業者としてまあちょっと市街化調整区域っていうのはまああくまで農業をやるための場所だよというような話をして、まあ事なきを得たというか、まあ別の物件探した方がいいんじゃないのっていうような、うん。悲しいですね、あったということですね、はい、
それはでも安い土地には訳がある
っていうのは、訳があるっていうそういうことです
ね、あったということですよね、
本当ね。
でもやっぱ最低限の知識がないとでも、うん、そういったものに万が一 OK を出しちゃって契約してしまったら、
うん、それ買ってもそれ農業委員会うんって言うかっていうと、うん、うんって言わないんじゃないかねっていう話をしてたっていうところで、じゃあなんとかしてよって言われても困るじゃないですか、うん、いやそこは失敗するか成功するか半々ならやめた方がいいんじゃないっていうような話で、うん、はい、また別の
正解ですよね、まあ、向こうもよく分かっていただいてよかったですよ、
まあね、ね、そんなお話でした
あと川島さんにぜひ聞きたいのが、はい、今尾道行った時のブログを上げておられて、あれ個人的にすっごいためになって、あれいろんな地方都市に流用できるんじゃないかと思ったんですが、
です
よね、一番こう強く思われたことは何ですか？
あ、僕の中ではそうですね、一番強く思ったっていうのは、なんていうかその土地に愛着ある人がどんだけその町づくりとかその、ね、空き家を活用するとかっていうのを関わるのが大事なんじゃないかなと僕は思うし、一人でこれ絶対なんとかなる話じゃないです、はい、尾道っていう町僕行って思ったのは、これなんていうかその建築基準法上で当てはまらないような建物山ほどあって、はい、まあでもその風景がいいからこう残したいって思う人たちが山ほどいて、それなんかちゃんとなんていうんですか、その回収して住んでいかないとなっていう思いがあるからあれ成り立ってるのだなっていうところは あるんで、まあそれこそも富山県の あの町の中とかも結構そういうところあると思うんで、残したいならやっぱりもっと市民の人たちみんなで関わってやっていくべきなんだろうなっていうことは思いましたね。
空き家を再利用して住み始めてる人たちっていうのは、ええ、尾道にはそれなりにいらっしゃる？
結構いますね。あと何ていうんですか、お寺の住職さんが持ってる、まあ、借地の上に家が建ってて、でその住職さんが、まあ、その、借家に住んでる人が出てったら自分で手直しかけてまた新しい人を住んでもらうみたいな、自分でお金手出ししてその家をやってる、ちゃんとやるとかね、いうことをやっておられるとかありましたね、まあ、あとタダであげるから自分で回収してみたいな、やるっていうのがなんか尾道で多いみたいでしたね。
そこまでやらないとでも定着はしないっていうことですかね。
なんかボットン便所の場所も結構多いみたいなので、
まあ坂の町だからね、なかなか下水作るのも大変なんでしょうね。
大変だと思うんでっていう、まあでもそれはそれでなんか好きな町が好きな人は住むんだろうなとなんか思いましたね、あの町だとね。うん、
いや本当参考になるブログでございました。ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、はい、それでは一旦コマーシャルを挟んで今度後半のお話伺ってまいります。はい、